ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週は富田鈴香が担当いたします。よろしくお願いします。よっよっ、始まりました。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひツイッター改め X をフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いいたします。さてさてさて、もうトレンド入りしてるみたいですね早いな、優秀だな皆さん。はい、ということで富田鈴香がこの番組に出演するのは最後が6月30日の放送ということで、今日が9月22なので約3ヶ月ぶり。信じられないですね。ラジオのやり方覚えていると台本に書いてあるのですが、まあちゃんと緊張しながらネタもちゃんとメモに書きつつ備えてはきったんですけれども、実はこう本当にメモ帳をなくしてしまいまして、実はいつも持ってきてたやつが、だから今日ローソンさんで買いました。朝で携帯のメモに書いてあったものを今映してきたものがこの右手にあります。右手に私の、はい。なので今日はまあメモの内容もあるんですけど、実は話したいことも本当にたくさんあるので、今日はねお昼からワイワイやっていきたいと思います。ということで本日の放送は富田鈴香の空白の3ヶ月間をギュギュッと凝縮してお届けします。イエイ。私が3ヶ月ここに姿を現していなかった理由はですね、実はミュージカルヴィンチェンツォという私にとっては初めてのミュージカルをやらせていただいてたんですけども、それがね、東京、大阪、神戸、全17公演でやってました、8月。ずーっとこのミュージカルヴィンチェンツォにかけていた富田鈴香なんですけれども、ちょっとなんか BGM がヴィンチェンツォだ!すごい!これヴィンチェンツォの BGM ですよね。びっくりした。うわー、嬉しい!もう今ね、結構ロスだったんですよ。まあそうだなぁ、なんだろう、すっごく楽しかったです。本当に終わってみて思うことですけど、大変なことも本当にたくさんありまして、このミュージカルヴィンチェンツォと呼ばれるのは韓国のネットフリックスが原作のドラマなんですけれども、まあイタリアのマフィアのコンシリエレって呼ばれる、ね、顧問弁護士の相談役をやっているヴィンチェンツォと呼ばれる主役の、なんでヒロインって呼ばれるんですかね、私の役はヒロインという役どころで、ホンチャヨンという韓国人の方の役をこう日本でミュージカル化しますってなってやらせていただいたんですけれども、まあもう感情の起伏がとっても激しい女性ででしてね、もう私夢でもずっとヴィンチェンツォしてたんですよ。もうちょっとよくわからないですかすいません、夢でも、もう稽古期間中も本番期間中も夢の中でもずっとヴィンチェンツォのこと考えてて、そうだな、心落ち着く瞬間が正直この2ヶ月間1回もなかったですっていうぐらい、なんだろう、大変なこともあり、まあでも本当に成長できた2ヶ月間でしたね。私なんか声の出し方すごい変わったって言われるんですよ最近。あとそのホンチャヨンの役が残ってるからかわからないんですけど、気が強くなったってよくないですけどね、ちょっと気が強くなったらしいです。まあ気が強い富田鈴香も楽しんでいただけたらと思います。まあそんな中で、まあ楽しいこともたくさんあったわけですけれども、その中で何個か紹介しておきたいと思います。富田鈴香数字メモやってまいりました。ですね、実は女性キャストが結構割と少なかったらしくって、5人だったんですけど、まあ大阪と神戸で5人の女性楽屋だったんですよ。もう中学生のような騒がしさ、しかも幅広い年代の方がいらっしゃる中で、この騒がしさすごいすごいぞって、まあ何で盛り上がったかって言いますと、佐藤ひとみさんのモノマネですよ。強力なライバルが現れました。ね、女優やられてる佐藤ひとみさんが今回一緒に共演させていただいたんですけれども、私のモノマネをしてくださるんですよ。私の劇中の歌のモノマネをしてくださって、しかもそれをまあこの間公演が終わって、まあ連絡先交換させていただいたんですけど、いきなり音声メッセージでモノマネが送られてきて本当にもうひとみさん本当に面白い方で、もそのままです。私がひとみさんにご飯連れてってくださいってめっちゃお願いしたんですけど、 もう5回6回7回8回9回10回ご飯連れてってくださいって言ったら、大阪でなんと、大阪で何食べたと思います皆さん。大阪でたこ焼き、のんのんのんのんちっちっちって焼肉焼肉ちっちっちっちっちっち、お好み焼きちっちっちっちっち、実は大阪で水炊きを食べました。水炊きは福岡の食べ物なんですよ、皆さん知ってましたか。いや、まさか大阪で水炊き食べると思わなかったな。いやー、面白かった。そう、あ、私の携帯にはね、ほんとひとみさんの自撮りが、秘蔵自撮りがあったり、もう本当に仲良く過ごさせていただきましたね。あと何でしょう、あ、そう、このミュージカルヴィンチェンツォって物語は結構家族っていうのが裏テーマになっていまして、家族の絆だったり、まあ血のつながった家族じゃなくてもそのファミリーなんだよっていう、結構その深めなね物語、ちょっと軽く聞こえるな、深めな物語だったんですよ。あ、これもう見てほしい皆さん、12月にブルーレイ &DVD が発売されるのでぜひ買ってみてください。あ、ということでここでお便りいただきました、神奈川県46歳男性ヘニョヘニョプレスさんからいただきました。ありがとうございます。スージーこんにちは。ミュージカルヴィンチェンツォを見に行かせていただきました。スージーはもちろん他の出演者の皆様すべての素晴らしい歌とダンス、そして演技からなる一流のエンターテインメントを満喫することができました。ただスージーに関しては少し気になることがありました。何ですか。事前に公開されていたビジュアルから想像していたのは、バキバキにイケてる美人弁護士の颯爽とした演技と大迫力の歌唱というものでした。しかし実際に僕が現地で体感したいのは、そこはかとなく漂うほっと一息臭、いや生醤油感が強め、ガニ股多めのやんちゃ娘が絶好調で走り回る姿でした。楽しかったしめちゃくちゃ感動したのですが、このあたりちょっとコメントいただけますでしょうか。ちょっと待った、あの、待ってください。本当にこれめちゃめちゃ言われて、あ、もうラジオ、これ言ったらちょっと失礼かもしれないんですけど、あの、ラジオの弊害がついに出てきてしまいました。なんとめちゃめちゃ、あの、共演者の方にもすごい篠原涼子さんの声に似てるねって言っていただいて、私は意識してなかったんですけど、なんか聞こえる瞬間があったらしく、モノマネしてるよねってすごいファンの方に言われて、いや、そこでモノマネぶち込めるほどの肝っ玉があると思いますか。いやー、嬉しいんですけれども、モノマネに聞こえていたらちょっと嫌ですけれども、どうなんですかね。うん、家から出ちゃう篠原涼子さん出ちゃってましたかね。でもすごく嬉しいですね、篠原涼子さんのなんか色気のある女性の感じとかは。本当これからもね、まだ私22歳なので、これからどんどんどんどんそういう色気のある感じをね出せていけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、あとは何ですかね、ちょっとその真面目な話になってしまうかもしれないですけど、この物語は本当20話、1時間半が20話あるんですけれども、それを3時間半の舞台に収めるっていうのは本当に簡単なことじゃなくって、結構抜け落ちてるシーンだったり、できなかったシーンとか、もう泣く泣くここはカットされたシーンとかもたくさんあって、見に来てくださる皆さんの想像力と、私たちこのキャストカンパニー全員の想像力とか独創力で補わなければいけなかったんですけれども、だから一つのセリフになんか何個も意味を込めたり、まあ私もそんなに演技経験があるわけではなかったので、まず基礎からそんなになってなかったので、まずは思いを大切にして、そうですね、言い方、こういう言い方した方がいいかなって思う前に、私がこのセリフをどの役の人に伝えて、どんな気持ちで受け取ってもらいたいかっていうのを考えながらすごいやってた2ヶ月で、まあ本当にその役の人生を生きていたので、まあ心的にもすごくしんどいシーンとか、やっぱり父が亡くなってしまうシーンだったり、相手役のヴィンチェンツォの母が亡くなってしまうシーンだったり、すっごい心にもしんどくなるようなシーンがたくさんあったんですけれども、それを乗り越えたからなのか、すっごくこの2ヶ月で人間としての深みがめちゃめちゃ出た気がしますね。はい、そうですね、だからアイドルで活動してる時も なんだろう、ここの振りはこうしようとか、ここはこういう顔しようっていうのを考えながら結構今までやってきたりしてたんですけど、私がこのミュージカルを通して思ったのは、その時生まれた表情とか感覚を表現することに、なんだろう、重きを置いてみようかなって、ちょっと6年目にして、7年目か、私アイドル始めて7年目なんですけども、ちょっとなんかそういうところを変えてみようかなって思ったりするような、そんなことを学んだ2ヶ月間でした。はい。めっちゃ女優、ふぅ、女優です。大女優が現れました。まあそんな感じでしょうか。そうですね。メンバーも両親も何回もたくさん見に来てくださって、本当にそれが嬉しかったですね。あの、身近でよくお世話になってるメイクさんだったり、本当に友達だったりも来てくれて、とってもとってもなんかそういう、なんか来てくれたっていうことだけで、嬉しい。なんて言うんですか、皆さんのその3時間半を、3時間半ってだいぶ大きな時間じゃないですか。しかも3時間半見る前に会場に来る時間とかもあるわけじゃないですか。朝準備して。そんなね、みんな大変な中足を運んでくださったことに、なんか幸せ者だなっていう、ふつふつとね、湧き上がる嬉しさがありましたね。はい。ということで、ミュージカルの話はここら辺にしておきたいと思います。今ね、日向坂46も全国アリーナツアーハッピートレインツアー2023が始まっております。8月の30日からね、開幕しまして、大阪城ホール、横浜アリーナでの公演がすでに終了しているんですけれども、あとは、この間ね、追加公演も発表されたり、セカンドアルバムも発表されたり、これから年末にかけてどんどん勢いを増していけたらなと思っていますので、そこら辺ちょっとオーディとかでも話そうかなと思います。皆さんよかったら聞いてください。では、オープニングトークはこのぐらいで、私の最近のお気に入りの曲をお聴きください。尾崎豊で、ロンリーローズ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。今乗りたい車は S2000 ジムニーシエラロードスターナ、富田鈴香がお送りしています。はい。始まりました。始まりましたね。ちょっと、車の話したらニヤニヤしちゃいましたね。はい。富田、車を買う第1弾、第2弾が、多くの方に見ていただけてるの嬉しいですね。いや、もうね、本当に、ちょっと本当に楽しみにしててください。ちょっとこれ私の口からはもう何も言えません。いや、でもこれで感じ取ってください。これから楽しみなことがたくさん待っていると思います。では、オープニングの続きですが、この番組に私およそ3ヶ月出演していなかったので、話したいネタがたくさんあります。濃縮鈴鹿トークをしていきたいと思います。わい、どうでしょう。お便り読みましょうか。たくさんいただいているみたいなので。はい。千葉県24歳女性水ポンズさんから、すずちゃんお久しぶりです。先月はミュージカルヴィンチェンツォ全公演感想お疲れ様でした。私も見に行かせていただきましたが、題材としている韓国ドラマが20話ある中で、ステージを上下に分けながら様々なシーンを詰め込み、また出演者の個性がうまく現れていて、一人一人の思いが心に届くとても素敵な舞台でした。本茶4役のすずちゃんは、1秒1秒の表情や動きに魂が込められていて、丁寧かつ堂々と演じられているように見えました。そんな姿がいつも見ている富田鈴香ちゃんではなく、本茶4そのもので本当に感動しました。そんなすずちゃんに質問です。千秋楽を終えてすぐにはまだ実感がないと言ってみましたが、少し時間が経った今振り返ってみて心境の変化はありましたか？そうだな。まあ一番はもう本当にカンパニーの皆さんに会いたいなって気持ちですね。なんか舞台とかミュージカルって本当にそのなんか2ヶ月3ヶ月ぎゅーっと一緒に過ごすわけじゃないですか。でそこでいろんな方のなんだろう、人物像っていうんですかね、その人たちの性格だったり、まあ、出会ったことないような方が本当にたくさんいたり、なんだろう、すっごい楽しい期間、まあ、楽しいことも苦しいこともたくさん共有している期間がさっとなくなってしまうとすっごい悲しくて、やっぱり私たちアイドルグループでいると何年も一緒にやっているメンバーばっかりなんですけども、舞台とかって 2,3 ヶ月でこうやって出会いと別れがあるのが、なんだろう、本当にそうだな、素敵な出会いだったなっていうのも思いますし、こういうのの繰り返しなんだなっていうのも思いますね、人生は。心境の変化はめちゃめちゃあると思いますし、多分私が 言葉にしてなくてもファンの皆さんは結構私がすごい自信がついたって言ってくださることが多くて、自分は正直自覚なかったんですけど、周りの方に言われることは多くなりましたね。はい。私もそうだな、役作りとかも結構まあ見た目からというか動きから役作りできたらなと思ったので、ちょっとくねくねしたプリプリしたホンチャヨンの動きをちょっと真似したりしてました。はい。次、岡山県18歳男性、のむのむりんりんのむりんりんさんから、すずちゃんこんにちは。君は逆立ちできるかのセンターおめでとうございます。自分がセンターと発表された時はどんなお気持ちでしたが、またライブ中にやってほしい合いの手などはありますか。ありがとうございます。この度私アイドル生活7年目にして初めてのセンターという曲をいただきました。正直私アイドルやっててセンターやる想像してなかったので、自分のセンターの楽曲が来た時は、そっかそうなんだっていう嬉しいっていう感じよりも、でもね、なんと面白いのが、私の隣に牛尾紗理奈さん、一期生の牛尾紗理奈さんが座ってたんですけれども、私より喜んでました。喜んでくださってて、鳥肌立ったって言ってもうそれが私は嬉しかったですね。なんだろう、自分のセンターが嬉しいっていうよりかは、自分がセンターになっている姿を見て喜んでくださっているメンバーだったりファンの人だったり家族だったりを見れるのが嬉しいですね、私は。はい。あとライブ中にやってほしい合いの手はもちろんニャーっていう鳴き声です。一間奏が終わった後にみんなでニャーニャーっていうところがあるので、よかったら、恥ずかしくなかったら皆さん一緒にニャーニャーやってください。楽しみにしてます。ニャーニャー、皆さんのニャーニャー聞けるの。恥ずかしがらないでくださいね。はい。兵庫県26歳男性、いつかのかきフライさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。現在絶賛ツアー中の日向坂ですが、スージーが食べたご当地グルメで一番デリシャスージーだったものは何ですか。ぜひその味を思い出しながらエア食リポお願いします。お、これはね、じゃあエア食リポしながら喋りますか。わー、よーい、はい。わー、ついに大阪来たか。大阪城ホール久しぶりだな。大阪城ホールでライブするの、え、ちょっと待って、みんなね、みんなケータリングブースにたこ焼き屋さん来てるね。わなかだって。え、わなかってどういう意味なんだろうね。わなかってどういう意味だと思う。輪っかの中ってこと。もしかして輪っかの中に入ってるのってさ、え、タコだよね。うわー、たこ焼きだ。みんな食べよう食べよう。どれにする。え、ソースマヨかな。いやいや、みんな見て、塩がある。塩食べよう。すいません。塩たこ焼き一つください。はい、塩ですね。わかりました。じゃあ作るよ。作るで。塩な。塩いくつ、いるんや。4個でお願いします。4個やな。わかった。かしこまり。はい、塩たこ焼き4個やで。ありがとうございます。いただきます。あ、熱い、熱い、熱い、熱い、こんな熱いたこ焼き初めてやー。カンカンカンカンカン。変な汗かいた。はい、皆さん、たこ焼きの塩食べたことありますか？初めて食べたんですよ、この間。大阪城ホールの公演で。わなかさんのたこ焼きの塩味。塩味って言うんですかね。多分プレーンのたこ焼きに塩がかかってるやつだったんですけど。もう、美味しくって忘れられなくって、それ以来、多分、二日に一回はたこ焼き食べてますね、今。あー、このままじゃたこ焼きみたいな顔になってしまう。気をつけないと。ね、これメモにも書いたんですけど、たこ焼き器買おうか迷ってて、今。知ってます？皆さん。ガスバーナーでできるたこ焼き器があるんですって。それで焼いたらめちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。で、たこ焼きって、なんか水の量によって変わるらしいんですよ。その、ふわふわ感。だから多分カリッとしたのが好きな方とか、ふわっとした柔らかいのが好きな方とかいると思うので、やりたくってたこ焼き器を買おうか迷ってます。どう思いますか？うん。あ、たこパできる。いや、ちょっと家に呼ぶ友達いないかもな。ちょっと一人でタコパしようかな。はい。だからミュージカルね、完走したご褒美にたこ焼き器買おうかなと思ってました、今。はい。美味しかったです、たこ焼き。たこ焼きって結構王道だと思うんですけど、いろんな味あるからね。 新しい発見でしたね。はい、ラスト、神奈川県23歳男性、3歳のサイさん、ありがとうございます。富田さん、こんにちは。最近僕は一人カラオケにハマっていて、森山直太朗さんのモノマネを習得してました。夏の終わりという曲のモノマネでかなり自信があります。富田さんは森山直太朗さんのモノマネもできますよね。さらにクオリティを上げるためにコツがあれば教えてください。じゃあちょっとやらせていただきたいと思います。森山直太朗さんで桜。
僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を。
ありがとうございます。森山直太朗さん、モノマネさせていただきました。ありがとうございます。はい、何点だったかな。渋い顔してますね。70 微妙。悔しい。ちょっと私もクオリティ上げるために頑張ります。3歳のサイさん、一緒に頑張りましょう。はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ではここで、明日9月23日24日に愛知県日本外資ホールで行われるライブに向けて、煽りの練習を篠原涼子さんでやってみたいと思います。
新さと切なさと心強さと、みんな盛り上がってる、日本菓子ホール、愛知シャチホコになってんじゃないの、あんたたち。アリーナシャチホコの右側、左側、富田鈴鹿推し、盛り上がっていきましょう。ねえねえねえねえねえねえ、
ちょっといった感じでやるかもしれないので、その時はいつも以上の声出しの応援よろしくお願いします。さあ、ちょっとさっきの篠原涼子さん風の煽り、愛知で聞けるかな、それともご本人登場とかありえるかな。ないか。いや、ちょっともしかしたらなっちゃってる可能性もあるかもしれないので、あ、なやってんなって思いながら聞いててください。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらをご紹介したいと思います。ショコラスイーツが発売中。今週はふんわりとしたクリームが楽しめるスイーツをご紹介。うちカフェスイーツの代名詞、プレミアムロールケーキに3種類のチョコレートを使用した濃厚なショコラ味が楽しめるプレミアムロールケーキ濃厚ショコラが登場。さらに濃厚なビターチョコクリームと口どけがふわっと軽い生チョコクリームの組み合わせのコクふわツインシュー濃厚ショコラも。さあ、私チョコ大好きです。チョコ大好き。あのね、普通のチョコも大好きなんですけども、ホワイトチョコとかも大好きで、まあそうですね、小学生の頃はバレンタインに、なんだろう、スイーツ作っちゃったりするじゃないですか。まあチョコの思い出と言いますか、まあチョコじゃないかもしれないんですけれども、生焼けのマフィンを作っちゃったことがありますね。はい、ちょっとここまでにしておきましょう。この後は皆様のご想像にお任せいたします。ということで、じゃあ何か食べて いいですか。本日は試食できるということで、じゃあ私はこれ、プレミアムロールケーキ濃厚ショコラいただきます。え、嬉しい。え、スイーツ系食べるの初めてですかね。私確か前回はパンだったから。嬉しい。私も本当にローソンさんのスイーツ大好きなんだよな。これ絶対普通に買いに行きますからね。見てください。うわうわ、開けた瞬間チョコの匂いやばい。うわ、これずっと嗅いでたくなる匂いだ。皆さん、このローソンさんの白いスプーン大好きなんですよ、この形。ちょっと後でスプーンだけでもぜひ見に行ってみてください。スプーンで一番いい、そう、スプーン界で一番いいです、このスプーン、白いスプーン。じゃあちょっといただきます。うわ、待って、パリパリなチョコがさ、真ん中に入ってるよ。いただきまーす。もうこれはデリシャスジー。待って、濃厚すぎます。これチョコが凝縮されてる。でもクリームの部分とちゃんとこの外側のロールケーキの部分のチョコがちゃんと違う、なんて言うんだろう、チョコが今ね、これ 周りのロールケーキと中のクリームと真ん中にパリパリのチョコはかかってるんですけど、全部違うチョコの感触、チョコの味が楽しめるので、これは飽きずにもう一個食べたくなっちゃうような味だと思います。わあ、もうずっと食べたいな。ずっと食べてていいですか？ダメダメダメ、すんごいダメな顔されたやめとこうぜひ皆さん購入して食べてみてください。国府はツインシュープレミアムロールケーキ、どちらも濃厚ショコラです。食べてみてください。ということで、来週も新しいショコラスイーツが発売するので、最新情報はローソンのホームページや公式 SNS をチェックしてください。あなたはミルフワル？ショコフワル？ぜひお試しください。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、今週は富田鈴香がお送りしてきましたが、そろそろエンディングです。わー、いや、私本当にここ2ヶ月3ヶ月日向坂46の曲をずっと聴いてて、今まではあんまり自分たちの曲を、まあリハーサルとかでも振り入れとかでも何回も聴くので、まあなんだろう、イヤホン通して聴くことなかったんですけど、そのミュージカル中に青春の馬ってっていう曲があるんですけれども、私たちの曲で、その曲にすっごい元気をもらって、自分たちの歌に元気づけられる、そんな瞬間がありましたね。この接触と感情も大好きなんですよ、私。はい、いや、今日も楽しかった。さて、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式ツイッター改め X は小文字でホットアンダーバー一息46、ツイートではなくポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。収録終了いたしました。ここからはアフタートークとなっております。いやー、3ヶ月ぶりのラジオでしたけど、なんか喋りたいことたくさんあったから、めちゃめちゃあっという間に終わった気がします。はい、そうですね。まあ、ツアーの話をオーディでするって言ってたんでしたいと思うんですけど、まあ、ツアーのリハーサルも私そのミュージカル中だったので、あんまりもう本当4日ぐらいしかちゃんと参加することはできなかったんですけれども、なんか久々にみんなと会って、みんながすっごくなんだろう、笑顔で優しく迎え入れてくれたのがジーンと来ちゃって、あー、やっぱり日向坂好きだなーって。じゃあ何ですか何ですか、なんか今ニヤッとふふっと、いや、好きだなーって、もうね、純粋にね、なんかもう愛が大きくなっちゃってるんですよ。みんなもにもそうだし、グループにもそうなんですけど、いや、臭いことばっかり言っちゃうんだよな最近、本当に愛しかねえですね愛しかねえです。はい、本当にもう愛が大きくなっちゃう。まあそんな中で私が、まあなんかめっちゃ動いてたので筋肉痛になっちゃうんですよ、結構体も張ってきちゃって、でマッサージガンを持ってってたんですね、リハーサル中に。で結構大きめなマッサージガンで、なんだろう、500ml のペットボトルを2本くっつけたみたいなぐらいの、なんていうんだろう、縦と横に角鍵格好型にくっつけたみたいなぐらいの大きさのマッサージガンをリハーサル室に忘れちゃって、実は。そしたら、まあ、充電があと 30% 充電があるうちのあと 2% の状態でリハーサル室に持ってって、私が休憩中使ってたんですけど、で忘れちゃったことに気がついてなくって、後々みんなから聞いたんですけど、その忘れてったマッサージガンをもう充電が切れるまでみんなで使ってたらしいです。でもね、なんかそれも愛しいなって思っちゃうぐらい、みんな可愛いなって思っちゃってましたね。愛しかねえですね、これは。でも本当にみんな、本当にツアーのリハーサル大変な中ミュージカル見に来てくれて、いや、リハーサルって本当に、なんだろう、皆さんが多分想像してる、想像してる以上に結構、そうだな、体力的にもそうなんですけど、待ち時間とかも、なんだろう、大人数のグループなので立ち位置をつけるのにもう何時間もかかったりするんですよ。だから本当に その時間をやっぱ一緒にすると団結力ってもっと生まれてくるし、それが今のツアーで、今回のツアーでいっぱい出せたらなって思いますし、千秋楽オーラスに向けてもっともっと、なんだろう、いいライブにしていけたらなと思っております。はい、そんな感じでしょうか。メール読みますか。一枚いきましょう。はい、ということで、埼玉県31歳女性マキパンさんからいただきました。お、ヴィンチェンツォを感激しました。同性ながら見とれてしまうほどのいい女っぷりに終始目が離せませんでした。愛嬌たっぷりの笑顔と豊かな表情でコメディエンヌ的な場を席巻しつつ緊張感ある場面での切迫した怒りの表現にも痺れました。普段の活動ではお目にかかることのないようなたくさんの表情を拝見できて最高の時間でした。イベントやリハもある中で大変な日々だったと思います。最後までお疲れ様でした。いい女の雰囲気たっぷりで、最近買ったちょっと高いものを教えていただけたら嬉しいです。いきます。最近買った高いものか、そうだな、ヨギボということで、今回はこれでおしまい。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。